風力発電の低周波被害、健康被害について執行部の答弁を求めます。町長畑中君。
お答えいたします。以前からもお答えさせていただいておると思うんです。町においては風力発電を止める意見がございません。また町の保健師や、また応募保健所へ健康被害等について相談をいただけたら、それと私がいわゆる被害住民を弾圧したというか、そういうような指摘ございませんので、不足で、あるいはまた5人に1人が被害やとか、そういうようなデタラメしたらちょっと語弊あるな、自分の思いだけで発言、いわゆるこの議場、新鮮な議場の中で発言するのは、有機水銀の外因と、いわゆる低周波の被害、低周波の被害については、因果的に証明、いわゆるあたかも同等なような発言というのは、これはまずとして、質問。
再質問を許します。4番、由良君。
はい、4番。何回もその5人に1人が被害に遭っているという。
由良君に申し上げます。先ほど申し上げた通り、ただいまの質問の内容で不適切な発言がありました。ただいまの発言は地方自治法第129条由良町議会会議規則102条により議長において発言を禁止します。したがって根拠のない単なる風評などに基づく発言は禁止します。一般質問終わります。次に7番、玉井君。
はい、7番。この一般質問をもって、由良町議会の一般で最後の大取りを務めさせていただきます。で、今私の一般質問の前段、由良議員が由良町に対して、由良町長に対して弾圧、もしくは以前は捏造という言葉ありましたけれども、そういうことは一切ございません。で、今このケーブルテレビを見ている方々にお伝えしたいのは、来年2月に議会の議員選挙がございますので、由良議員を除く8名の議員には風力発電による低周波による被害を訴える町民の方はいらっしゃいません。これを念頭に置きながら、来年選挙がございましたとき、立候補者に声を伝えていただきたいと思います。ぜひどうぞよろしく。それでは議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき一般質問を行いたいと思います。この12月定例会の一般質問を終えると、由良町議会議員としての任期4年間を来年2月をもって、先ほど申しましたけれども満了することとなってきます。先日息子がお父さんの仕事という題名の作文を小学校の発表会で朗読いたしました。その作文の中で、議員の仕事は町の方向性を決める仕事とか、いつもアンテナを張って情報を集め、それを町に町に生かすとか、息子なりに私へ取材をして作文を作ったみたいです。それを聞いて、私はこの任期4年間精一杯議会を通して町発展、そして町民の皆さんに還元できているんだろうかと自問自答し、今回の一般質問をいたしたいと思います。私が町議会議員として初当選したのは16年前の平成15年2003年2月です。平成15年2月末の住民基本台帳に基づく人口は7755名。平成15年度、つまり16年4月1日までに生まれた子どもたち出生数は48人。そして私が議員になって約16年後の平成30年11月末現在の人口は5806名。平成30年度末、来年の4月1日までの出生予定の子どもを含めた出生数は20名を切って19名になりそうです。この16年の間に人口は1949人減少し、出生数も大幅に減少、人口に占める65歳以上の割合を示す高齢化率は平成15年2月末で 25.13%、 そして今年11月末でこの高齢化率は 37.41% 48% です。つまり16年前は4人に1人だった65歳以上の高齢者の方の割合が現在3人に1人という状況になってきています。町民の皆さんもご存知のように、日本全体そして和歌山県全体において少子高齢化が進んでいます。特に2014年5月に驚愕の試算発表を出した日本創生会議の消滅可能性都市、全国の市区町村市区町村896の中に由良町は入ってしまいました。人口は平均寿命が高くなり、長生きしても私も含めていつか亡くなることを考えると、出生数の減少傾向が続き、進学や就職で生涯へ転出することを考えると、未来の人口減少につながるとは自明の理です。平成27年10月に発行されました由良町総合戦略、由良町で生まれ育ち働き暮らす町づくり、この総合戦略には由良町の現状と目指すべき方向を平成27年度から5年間、来年31年度までの具体的な政策ごとの達成すべき成果目標を設定しています。そして由良町が将来にわたって永続的に振興発展していくためには、行政だけでなく住民や地元企業そして地域の力が不可欠となる。そのためには由良町総合戦略は住民企業地域行政が一致団結して取り組んでいくことができるよう、行動の指針指標としての役割を担うと、この総合戦略を策定にあたって由良町の現状と目指すべき具体的な方向性を出しています。そこでお聞きします。今年10月に由良町町人仕事創生推進協議会が開催され、各担当課から総合戦略の進捗状況について発表されました。計画期間最終年の来年平成31年度末2019年度末まで残り1年4ヶ月余りとなっていますけれども、現在の進捗状況を具体的にお聞かせください。またまだ着手できていないものもあると思いますが、その現況についても具体的にお聞かせください。前議長の藤田富蔵議員は病に侵されても車椅子に乗りながらも議場へ来られていましたが、今年8月26日亡くなられてしまいました。藤田さんはいつも町の方向性を考えなければならないときや判断しなければならないとき、直面する課題があるときには、しからばどうするといつも藤田さん自分自身にも、また私たち議会議員にも、そして執行部の皆さんにも問いかけながら全力で対応されていたことを思い出します。また4年前に訴えされた上野聡元議長は、町発展のためには近き者喜び遠き者来たる、古代中国の思想家孔子のこの言葉を引用して、活力ある街づくりを目指さなければならないことを同僚議員や執行部の皆さん、そして上野さん自身も知ったして政治の要諦を伝えてくれていました。つまりそこに住む住民、つまり由良の町民ですね、住民に町民が喜んでいただき、それを聞き町外からも多くの人が来る、近きの周囲の近き者が喜んでくれ、幸せならその人が必ず周りに幸せを伝えてくれる、良い町づくりが実現できればできるほど町活性化につながるということだと思います。議会は町民の声を聞き、我が町をもっと元気にするために調査をし、町行政とともに町づくりに反映していく使命があります。また行政に対して耳の痛いことも言わなければならないのも議会の使命だと思います。畑中町長が町のトップリーダーとしてこの10年半の間に今まで施策として実現できていなかった防災、子育て、高齢者対策、 産業育成、観光振興などなど様々な課題を具現化して実現されてきました。しかしまだ近きもの喜び、遠きもの来たる、この状況になっていないと感じます。ピンチをチャンスと捉え、より意識を具現化していくためには何が必要なのか、私も自問自答しながら今回の一般質問にしています。住民、企業、地域、行政が一致団結して由良町が将来にわたって永続的に振興発展していくために、現在総合戦略に基づいて取り組まれていますけれども、今後さらにより良い町政発展のためには何が必要なのか、畑中町長の見解を求めます。以上、一回質問します。